本日の聖書箇所はマルコの福音書10章35節から45節お手元の新約聖書89ページになります。お手元の新約聖書89ページになります。それではマルコの福音書10章35節から45節を司会者が拝読いたします。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光を受けるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。それでは矢島先生に本日の聖書箇所よりあなたのためにと題して御言葉を取り継いでいただきます。矢島先生、お願いいたします。
おはようございます。今年度私は3回目の4月から数えましてご奉仕をさせていただきます。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、注がれている愛と憐れみを心から感謝いたします。イエス様が私たちのために十字架にかかりよみがえってくださり、救いの道を開き、日々私たちをあなたの力で生かしてくださっていることを心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝の場へと導いてくださってありがとうございます。お一人お一人の人生に喜びも楽しみも、また苦しみも痛みもあります。週末のようにあって、世界はどこへ向かおうとしているのでしょうか。戦争と戦争の噂を聞き、また人と人のつながり、共に生きるという基本的なことが崩れてきてしまっているようにも見えます。その中でも主の恵み、また救いのご計画は変わらず進められていることを感謝をいたします。私たちの苦しみを見、叫びを聞き、 痛みを知っておられる主がどうか助け導いてくださいますようにお願いいたします。またキリストの体である教会の交わりの中で福音の豊かさ、神の国の豊かさをどうか味わわせてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますように、また御言葉の戸が開くと光が差し浅はかなものに悟りを与えますともありますように、私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひととき、あなたご自身がお語りくださり、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。待ち望むんで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。マルコによる福音書の10章35節から45節が開かれました。この記事ですけれども、直前を読みますとですね、どういうことが記されているかといいますと、エルサレムにイエス様たちが向かっていく途上で、イエス様が十字架にかかられるですね、予告をされているんですね。そのような話があって、この記事が出てきております。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネ、この二人がですね、イエスのところに来ていったとあります。みんながこう聞こえるところでですね、イエス様が栄光を受けになるときに、高い位にですね、右と左とありますけれども、この高い位に座らせてほしいということを言います。この時はまだですね、イエス様がこう地上で王となることへの期待というものが前提にあったと思われますが、そのようにこうお願いをするわけですね。イエス様は、あなた方は自分が何を求めているか分かっていませんと言われました。そして、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますかと聞かれます。まだヤコブもヨハネもこの問いの真意も分かっていなかったと思われます。その真意は分からずに、できますと答えています。彼らがイエス様の復活昇天後、自らも経験する苦難ということは分かっていなかったでしょう。後には、実際にはヤコブは殉教の死を遂げ、ヨハネはまた島流しに遭うといったような苦難の道を通っていくわけですが、この時はその意味が分かっていませんでした。よく言われますように、このヤコブ、ヨハネとまたペテロ、この3人は特にイエス様のそばにいた三弟子とも呼ばれますけれども、ここではヤコブとヨハネでした。ペテロが見方によっては出し抜かれているような、そのようにもこう見えてきますけれども、このやり取りを聞いてですね、他の10人はと41節にありますが、他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めたというふうにあります。何と言いますか、こう男同士の嫉妬とも言えるのでしょうか。この自分を高い位につかせてくださいといったやり取りをしているときにですね、腹を立て始めたとありました。ここにはですね、栄えたいとか上に立ちたいとか名誉を得たいといった、こう人間の欲望が分かりやすく表されていると思います。このやり取りはですね、私たち自分とは関係のない、こう何と言いますか、愚かだなというふうに見えることでしょうか。いや、これは他人事ではなく、こう私たちの姿であるように思います。人よりも偉くなりたい、人の上に立ちたい、人より評価されたい、人の上にいたいといった思いは、それは人間は抱きうるものであります。ここでは、こう自分以外のものがその欲望を表している、表明していることに怒りを露骨にこう表すという姿がこう描かれています。この弟子たちのやり取りはですね、人間の性というものをよく表しているように思います。このようなですね、こう自分が上に立ちたいとか、 自分がこう栄えていきたい、また優位でありたいとかですね、また他の人がそれをあることに対しては怒りを持ってしまうような性質、年を重ねたら経験を積んだり、ある意味でのこう人としての成熟をしていったら、この性質は変わるのでしょうか。もっと穏やかで、もっとこう清らかで謙遜になっていくのでしょうか。もちろん変わる部分もあるでしょう。しかし変わっていかない、なかなか変わらない部分もあります。もっとこの自分のそういった姿がこう分かったり、もっとなんかその思いが複雑になったりすることもあります。自分のこう罪や弱さがもっと顕著に表されていったり自覚されることもあります。聖書のに出てくるこのパウロのですね、自己認識の深まりの記述の中にもそのことは見出せます。彼は聖書の中でですね、いろんな手紙を書いている中で、こう年を重ねるにつれて自分のことのどういうふうに表現するかというのは変わっていきます。最初は自分のことを使徒たちの中で最も小さいものと言っていましたが、やがて生徒たち、生徒の中で最も小さいもの、つまり信じる者たちの中で自分は一番ちっちゃいものだというふうに表現します。そして晩年には、私は罪人の頭だと、そのように言い方を変えていってですね、自分のこの罪の性質、罪人の頭だと最後は言うようになるぐらいのその自覚が深まる。だからこそ神様の恵みをより深く知っていったということになるわけですけれども、いずれにせよここでのやり取り、本当にこの人間の差がというものをよく表しているように思います。そんな弟子たちにイエス様は語られたわけです。42節からイエス様が言われたことを意味します。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、とイエス様は語られます。使えるものになりなさい。使えるものという言葉、これは他者のために尽くすことを使命とするものという意味があります。使えるもの、そしてまたしもべになりなさいと言っています。しもべ、そのことの意味には、自分の身柄、仕事も生活も、自分の身柄が他者に属する、いわゆる奴隷という意味であります。使えるものとなりなさい、しもべになりなさい。イエス様はこれらの言葉を通して他者のために使え、尽くすものになりなさいというふうに語っておられます。神の国において価値のある生き方は使える生き方です。神に背くこの罪の性質が思考する、目指す生き方とは反するものであります。一方でキリスト教ではない宗教、聖書に立っていない宗教であったとしても、あるいは無宗教であっても、立派な人、よく人に仕えている人、よく人を助ける人というのは実に多くいます。私は学生宣教の働きをさせていただいていますけれども、かつてですね、担当していた地域のある学生グループ 5,6 人の集まりでしたが、そこに参加している未信者でとても素晴らしい人格者がいました。みんなが尊敬する未信者の人、クリスチャンのリーダー学生がですね、親友でですね、もう悩むとですね、パニックになったりするとですね、もう彼にいつもなだめてもらってですね、助けられていたっていう話をしていました。その彼もですね、やがてその交わりを通してですね、また御言葉に触れていく中で、クリスチャンになっていったんですけれども、 そういう人もいるわけであります。しかしキリスト教のユニークな点、それはまた福音がユニークな点であるわけですけれども、他と違う点は何か。改めてイエス様がどんな状況でこの言葉を語られたのかという点を思い巡らしたいと思うのです。はじめにも申しましたが、イエス様は十字架にかかるという予告、つまり死ぬ予告、そのことをされたのです。その上で仕えるものになりなさいと語ったのでした。45節でイエス様は言われました。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。この45節はマルコによる福音書の中心の聖句だというふうに言われます。人の子、これはもちろんイエス様のことですが、この人の子という言葉、新約聖書ではほとんどこうイエス様のことを指すときに人の子という言葉が使われています。また多くの人のための贖いとあります。よく聞く言葉でありますが、代価を払って買い取るということ、この贖いということは旧約の時代から予言をされていたことであります。開かなくて結構ですが、イザヤ書の旧約聖書イザヤ書の53章の10節にですね、イエス様が代償、代わりの捧げ物になってくださるということが記されています。すでにイザヤ書の時代にイエス様がこの代償、身代わりとなってくださるということが記されています。また新約聖書の第一ペテロの1章18節から19節には、これは聞いていていただければと思いますけれども、こういうことが言われています。あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと語られています。キリストのたっとい血によって贖い出されたのだと、虚しい生き方から贖い出されたのだと。この45節のことはずっと以前から言われたことがイエス様によって成就をしたのであります。自分の命を与えるために来られたイエス様の愛を、私たちはこの朝改めて覚えたいと思います。関東のですね、ある遠くはないところなんですが、河川敷で約30年間このホームレスの方などに対して給食伝道礼拝、給食をし、食べ物や物資を与え配布して礼拝を捧げているという教会があります。その教会の先代の主任牧師の時代に始まって、今の主任牧師の奥様がですね、私の長年の知り合いという関係で、今までも何度か依頼を受けてこの給食伝道礼拝でメッセージをする機会がありました。この礼拝ですね、週の半ばに行われるんですが、20分30分の程度の礼拝、メッセージは10分程度です。昨年に奉仕をした時は約100人の方が集いました。皆さん静かに整列して座っていました。すごく遠い距離を何時間も歩いてきているような人もおられます。礼拝後に食料、服、生活物資の配布が非常に穏やかな雰囲気の中で行われました。そのような形の給食伝道礼拝は、実は一朝一夕で成り立ったのではなくて、長年その牧師先生が礼拝と給食を必ずセットで行うという信念を持って、決してただ物資を配布するだけではなく礼拝を捧げ続け、神様に礼拝をした上で捧げられて、この配られていったの、そういうような営みがされてきたのです。この歴史の中では礼拝中にですね、どういう態度でいるか分からずに話をしたり酒を飲んだりといった方もいて、 そういう人を牧師先生があるときは本当にこう叱りつけて教育しながら今日の形になったと聞きます。多いときは400人ぐらい集ったこともあったそうです。参加者からはこの集まりにはただ物資を配るだけじゃなくて声をかけてくれる、そういうのが嬉しいんだというような参加者の声があるそうです。礼拝の司会をする牧師人はいつもこの交わりのただ中にイエス様がおられます。私たちはイエス様の愛ゆえに交わって愛を分かち合うのですと語り続けています。ボランティアの奉仕者もいますが、参加者と言葉を交わしながら共に歩む、まさに伴走をしながら支援をされているのであります。その礼拝で話をするとき、私はこの好きな賛美としてですね、あなたのためにという曲を紹介しました。これはですね、私が今所属する教団のある牧師先生が作った曲なんですが、その曲の紹介して歌詞を読み上げました。このような歌詞の曲です。あなたのために死んだ人がいる。あなたのために死んだ人がいる。すべての重荷から救うため、孤独の中から救うため、キリストが十字架で死んだのはあなたを愛してるから。その礼拝でこう語らせていただきました。私たちが共に礼拝し分かち合う、その真ん中にイエス様が命を与えてくださった愛があります。ある人は言いました。本物の愛というのは自らを隠すのだと。見えなくても私たちの交わりの中心にそのイエス様の本物の愛があるのです。多くの罪が今も世界に渦巻く。しかしイエス様が身代わりに私たちの罪の裁きを受け、よみがえってくださったから、今日私たちは生かされ、交わりが与えられている。このイエス様が私たちを見捨てない。私たちは見捨てられたかのように思うことはある。そうしか思えないように思う時もある。でも、イエス様は決して見捨てない。そのサインをイエス様は日々私たちに与えてくださっているのだ。というお話をしたことでした。本当にそうだなということを思います。私たちは今大きな時代の転換点の中にいると言えます。昨年の11月のことですが、東アジアで学生伝道に携わるスタッフたち、つまり若者の伝道の最前線にいるスタッフたちが233名、日本からは9名集って大会を開きました。一緒に学ぶ時でした。祈る時でした。大会のテーマはニューホライゾン、新しい地平線でした。新しいことが起こっている、新しい地平線があるという認識を共有しました。共有された言葉の一つにですね、スピリチュアルファティーグ、霊的な疲れというのがありました。今はコロナもあって私たちはかなり霊的に疲れている状態にある。これは日本だけではない、本当に共通してそうだ。私たちには休息が必要、憩いが必要。またこの SNS の時代、コロナ禍を経験し、人間関係のあり方は何か変わってきているようにも見える。その中で私たちはどう共に歩んでいったらいいのか、模索が続いています。愛し合い方、一緒に生きる生き方が何か新しい形になっていく、その変化の中でこの世界が、教会がもがいている、そんな印象を持ちました。具体的な活動の仕方、表現方法、形態は変わっていくかもしれません。しかし神の愛そのもの、私たちが生きる原点、源となるものは全く変わりません。愛する心を、使える心を私たちに与えてくださる方は誰か。イエス様です。御言葉にあるように、イエス様がご自分の命を差し出してくださったからです。私たち一人一人は自分での選択、 自分で選択を積み重ねて生きてきて今ここに至っていますが、こうして私たちがここに集っていることも含め、イエス様が私たちのために死んでくださって、よみがえってくださって、私たちを生かしてくださったから私たちはここにいるのであります。そしてイエス様の愛を覚えながら、誰かが私のために自分を捧げ祈り仕えてくれた、その積み重ねがあって私たちは今ここにいるのです。イエス様が与えてくださる愛、イエス様が与えてくださる力、このことを忘れてしまったり無視したりしても、自力に頼っても、自力を中心にやっても、ある程度は走れるかもしれません。しかし人間的なものは必ずどこかで枯れます。私が指導を受けているメンターの一人の方がこう言ってくれたことがありました。湧いてくるものでなくてはダメなんですよね。頑張ってどうこうする、それではある程度はできる、でも本当に神様が与えてくださって湧いてくるもの、本当に神様がくださっている思い、愛、情熱、そのことに気づくとき、その力が自分にも注がれているということに気づくときに、私たちは真の力を得て進んでいくことができるのです。先ほど給食伝道礼拝である曲の歌詞を紹介しましたということで一節読み上げましたが、その曲の2節と3節を最後にお読みしたいと思います。あなたのために死んだ人がいる、あなたのために死んだ人がいる、すべての罪を許すため、すべての傷を癒すため、キリストが十字架で死んだのはあなたを救うため。あなたのために死なれた方はあなたのためによみがえられた。死ぬべきあなたが生きるため、命に満ちあふれるため、キリストが十字架で死んだのはあなたが生きるため。命を与えるために来てくださったイエス様の愛を覚えながら、その愛に気づかされ、共に生かされて託された使命を果たしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。恵み深い天の父なる神様、あなたがお語りくださった今朝の御言葉を覚えて感謝をいたします。どうかイエス様のこの深いご愛を覚えて、その愛に生かされていくことができるように、使えるもの、しもべと、あなたによってなさしめていただくことができるように、どうか私たち一人一人をこの週もお支えください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。